今日の説教題は人生の方向性 Trajectory of Life、 ゼベダイの子ヤコブの早すぎる死です。聖書箇所を先にお読みしたいと思います。新約聖書ヤコブの手紙の1章の11節です。今日は、プロジェクターにたくさんの絵、写真、動画一つだけですけれども出てきます。お見せします。ヤコブ書の1章11節、太陽が昇って熱風が吹きつけると草は枯れ、美しく打ってしまう、以上です。今日は使徒ヤコブについてのお話をしていきます。使徒ヤコブ、ゼベダイの子ヤコブについてのお話をしていくんですけれども、次のページをお願いします。プロジェクター、ヤコブっていうのは聖書の中で、新約聖書の中で4人出てきます。アルパヨの子ヤコブ、まあ、ヤコブよく聞く名前ですけど、どのヤコブかな、ヤコブって一人だけかなと思うかもしれませんが、4人出てきます。アルパヨの子ヤコブ、このヤコブは小ヤコブというふうに言われます。というのは大ヤコブがいるからなんですけど、そしてイスカリオテのユダではない、使徒ユダの父ヤコブというのもいます。そして今日話をするのがゼベダイの子ヤコブで、彼はヤコブ、大ヤコブというふうに呼ばれます。セント・ジェームズ・ザ・グレートというのがこのゼベダイの子ヤコブです。そしてもう一つ出てくるのが主の兄弟ヤコブです。主の兄弟、まあ、イエス様が話されていたのはアラム語です。ヘブライ語の親戚のような言葉、方言のような言葉なんですが、そこでは兄弟という言葉は親戚とかいとこも含む、おそらくいとこであったのではないかと私は考えていますが、主の兄弟ヤコブ、これはエルサレム教会の指導者になっていきます。今日お読みしたこのヤコブ書を書いたのはこの主の兄弟ヤコブであっただろうというふうに考えられています。次お願いします。で、今日話をするのは主の兄弟ヤコブではなくて、その大ヤコブ、ゼベダイの子ヤコブについてです。まあ、もちろん顔ははっきりと分かりませんから、想像で画家が描いているのですけれども、これはヤコブの典型的な絵になっていきます。ヤコブっていうのは実は大物です。イエス様の弟子、12弟子いましたけれど、重要なところに連れて行かれた3人の弟子たちがいました。で、その中の1人がこの大ヤコブと呼ばれる人です。いくつか聖書箇所をお読みしていきます。聖書箇所、ヤコブが言及されている箇所を見ていきたいと思います。ヤコブの飯のところですけれども、マルコ福音書1章の19節、1章ですから初めのところですね、ヤコブの飯のところですけれども、また少し進んでゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが、ヤコブとヨハネって兄弟なんです、船の中で網の手入れをしているのをご覧になると、すぐに彼らをお呼びになった、イエス様ですね、イエス様がお呼びになった。すると彼らは父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスの後についていった。父ゼベダイっていうのはそこそこの経営者であったと見ることができるでしょう。そしてガリラヤ湖で漁をしていたんだけれども、ヨハネとヤコブはイエス様に、父と他の人たちを残してイエス様についていった、そういう人です。マルコ福音書、次行きましょう、1章の29節、一行は街道を出るとすぐシモンとアンデレの家に行った。ヤコブとヨハネも一緒であった。このヤコブとヨハネというのは兄弟ですね。さっき見たシモンというのはシモン・ペテロですの姑が熱を出して寝ていたので、 人々は早速彼女のことをイエスに話した。これはガリラヤ湖の北の方なんですけれども、そこにペテロもそこそこの網元であったと考えられています。そこでペテロの姑が熱を出していた。でイエス様が癒しに行かれるんですけども、その時もヤコブとヨハネは一緒に行っていました。ヤコブの方が先に書かれています。だから我々ヨハネについてはよく聞くし、ヨハネ福音書もあるし、ヨハネ黙示録もあるし、ヨハネの手紙もあるし、よく知ってるんですけれども、実はヤコブも結構重要な人だったことがわかります。英語ではジェームズですね。ジェームズです。次行きましょう。十二使徒の任命のところです。マルコ福音書3章の16節、こうして12人を任命された。シモンにはペテロという名前を付けられた。ゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ、出てきますね。このヤコブとヨハネ一緒に出てきます。この2人にはボアルネゲス、すなわち雷の子らという名前が付けられた。ペテロ、シモンにはペテロという岩という名前が付けられた。これは結構いい意味ですね。確固としたものになるようにということだったんですけれども、ゼベダイの子ヤコブとヨハネの兄弟、雷の子、まあ気が短かったんだろうと思いますし、すごいパワフルだったんだろうと思います。後で見るようにイエス様に反応しない人たちには、天から火を我々が祈って下しましょうか、裁きをもたらしましょうかなどと語るのがこの2人です。だから熱い兄弟たち、イエス様に呼ばれてすぐに従っていった兄弟。ペテロも従っていきましたし、アンデレ兄弟も従っていきましたけど、このヤコブとヨハネってすごく熱い血を持ったイエス様に従った人だったことが分かります。でわざわざ雷の子らというニックネームが、ニックネームと言いましょうか、名前が付けられたイエス様によって。アンデレ、フィリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルファイの子ヤコブ、これも一人のヤコブですね。タダイ、熱心党のシモン、それにイスカリオテのユダ、このユダがイエスを裏切ったのであると。この十二弟子が言及されるところで、ペテロに並んでヤコブとヨハネが出てきている。この三人がトップ3になっていくわけです。次いきましょう。マルコ福音書の5章を読むと、マルコ福音書5章の37節から、イエス様はペテロ、ヤコブ、ヨハネ、この3人だけを連れて行かれる場面が何度もあります。すごくプライベートな、あるいは大きな奇跡を行われる時、あるいはゲッセマネの園もそうですけれども、重要な時にはこの3人を連れて行かれたんです。マルコ5の37から、そしてペテロ、ヤコブ、またヤコブの兄弟ヨハネの他は誰もついてくることをお許しにならなかった。この3人だけついてくることをお許しになったわけです。一行は街道長の家に着いた。イエスは人々が大声で泣きわめいて騒いでいるのを見て、家の中に入り人々に言われた。なぜ泣き騒ぐのか、子供は死んだのではない、眠っているのだ。人々はイエスを嘲笑し嘲笑った。しかしイエスは皆を外に出し、子供の父母、それにご自分の友の者だけを連れて、この3人ですね、子供のいるところへ入っていかれた。そして子供の手を取って、タリタクムと言われた。これは少女よ、さあ起きなさいという意味である。少女はすぐに起き上がって歩き出した。12歳にもなっていたからである。それを見るや人々は卒倒するほど驚いた。長血を患っていた女性を癒したあの場面ですね。街道の管理人の12歳の女の子が病気で死にかかっていた。イエス様助けてくださいと彼がやってきた。イエス様はそこに行く途中に長血の女性、12年も出血で苦しんでいた女性を癒して、そしてこの場面に入っていた。もう死んだと思った、だけどここで蘇らせた。そこにいたのもこの3人です。ペテロとヤコブとヨハネ、ものすごく重要な場面に彼らがいたことがわかります。次に行きましょう。マタイ17章の1節、変貌山です。イエス様が山に、高い山に登られて、 エリアとモーセとこれからのこと、十字架の苦しみについて話をされる場面ですけれども、マタイ17の1、それから6日経ってイエスはペテロとヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に導いて行かれたとあります。ヤコブが来て、ヤコブの兄弟ヨハネ、ヤコブがお兄さんだったのかもしれません。ヤコブの方が我々がよく知っているヨハネよりもちょっとメインになっているのを感じることができるでしょう。次の場面、マルコ福音書1章の、ここはいいですけど、読みましょう。イエスは街道を出るとすぐにヤコブとヨハネを連れてシモンとアンデレの家に入られた。これはさっきのところですね。マルコ14の33、ここでも、そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれた。イエスは深く恐れ、もだい始められた。これは最後のゲッセマネの園での祈りの場面。この3人を特に大切にして連れて行かれた。その中の一人がヤコブであったわけです。ルカ福音書にも記されています。ルカ9の28、これらの教えがあってから8日ほどしてイエスはペテロとヨハネとヤコブとを連れて祈るために山に登られた。次行きましょう。ルカ9の54、さっきの雷の子というのはこの場面で見ることができます。弟子のヤコブとヨハネがこれを見ていった。主よ、私たちが天から火を呼び下して彼らを焼き滅ぼしましょうか。まあ激しい人だったというのがわかると思います。これがヤコブとヨハネ兄弟です。ゼベダイの子大ヤコブ、主とヨハネの兄弟です。教会が始まっていきます。イエス様は十字架にかかられて罪の贖いをされ、そして復活をされ、そしてペンテコステが訪れ、聖霊が下り、使徒言行録2章で教会が始まっていきます。そこから伝道が始まっていきます。初日だけで3000人ほどの人たちが洗礼を受けて仲間に加わっていきました。そしてエルサレムの中で伝道が進んでいく。エルサレムに来ていた異邦人たちも、改宗した人たちも、あるいは外からエルサレムを訪問していたユダヤ人たちもいましたが、迫害の中で散らされていきました。いろんなところに散らされていきました。で、彼らは行った先々でイエス様が救い主であることを伝えて、改心者が生まれていきます。その中で異邦人にも福音が伝えられる。コルネリオが異邦人100人隊長でしたけども、ペテロの主導のもとクリスチャンになります。で、パウロはそういったことを、当時のユダヤ人は異邦人、すなわちユダヤ人じゃない人たちが救われるとは思っていなかったのでびっくりするわけです。ペテロもびっくりしました。使徒言行録11章を見ますと、ペテロはエルサレムに行って報告をしています。こういうことが起こってるんだ。エルサレム教会が中心でしたが、前回お話をしましたけど、中心になった教会5つありました。エルサレムで教会が始まっていった。エルサレム教会、次に使徒言行録11章、そこにすでにクリスチャンになった人がいるということで、バルナバが評判の良かった執事のバルナバが使わされます、エルサレムから。で、バルナバはその近くに住んでいた改心したパウロを探しに行って、タルソンに探しに行って、2人で1年間牧会をします。そこで初めて人々はクリスチャンと呼ばれるようになっていきました。それはアンテオケ教会です。そのアンテオケ教会から伝道旅行にパウロとバルナバを使わしなさいという聖霊の促しを受けて、パウロは3回伝道旅行に行きます。今のトルコ、そしてギリシャを中心に旅に出て、いろんな教会を作って、それが使徒言行録に記されていますけれども、それが使徒11章、ペテロとバルナバがアンテオケ教会を牧会してクリスチャンと呼ばれるようになっていきます。で、その次12章に行くと、このヤコブがトップ3のペテロとヨハネとヤコブ、いや、ペテロとヤコブとヨハネと言った方が良いでしょう、順番としては。このヤコブが殺されるんです。もうこの場面でペテロはこの後ローマに行きます。 そしてローマ教会の礎を築いていく。そしてヨハネは長女で、ヨハネ福音書も書くし、ヨハネの手紙も書くし、ヨハネ黙示録も書いていきます。だけどヤコブは、このトップ3のヤコブはもうここで殺されてしまうんです。12章で、と思いますね。あれだけイエス様は手塩にかけて育ってた3人のうちのヤコブが、使徒言行録12章で、これ紀元大体44年頃というふうに学者たちは考えていますけれども、殉教します。伝説ではヤコブは、伝説ではトマスは、十二弟子の一人トマスはインドに行きます。トマスのクリスチャンというのは今でもいます、インド。そしてマルコ福音書を書いたマルコはエジプトのアレキサンドリアに行って教会を牧会していく、教会連動をしていく。そしてヤコブはイベリア半島に行ったと言われています。イベリア半島、どこかというとスペイン、ポルトガル、あれがイベリア半島。イベリコ豚ってありますね、皆さん好きかもしれません。イベリコ豚、もともとあの辺から来た豚、来た豚っていうか、あそこで改良されていった食肉としての豚がイベリコ豚なんですけども、イベリア半島、イベリア半島で宣教して、その後エルサレムに戻って、そしてその時にヘロデ・アグリッパによって殉教したというふうに考えられています。それが紀元44年頃と考えられていますが、次お願いします。ここですね、使徒言行録12章の1節から。その頃ヘロデは、これヘロデ・アグリッパですが、アグリッパ1世、教会のある人々に迫害の手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺したとあります。ここで殺されたんです、ヨハネの兄弟ヤコブは捕らえられて。そしてそれがユダヤ人に喜ばれるのを見て、ヤコブは大物でしたから、ペテロとヤコブとヨハネ、そのヤコブを殺したっていうのをユダヤ人喜んだわけです。さらにペテロも捕らえようとした。この3人が中心人物でしたから。そして女高祭の時期、それは女高祭の時期であった。ヘロデはペテロを捕らえて牢に入れ、4人1組の兵士4人組に引き渡して監視させた。杉越祭の後で民衆の前に引き出すつもりであった。民衆の前でみんなから、ヘロデが捕まえてくれた、やっつけろ、あんな、まだクリスチャンって呼ばれ始めた直後ですけど、あんなクリスチャンの連中は やっつけろというふうな、ポピュラリズムは求めていたわけです。こうしてペテロは牢に入れられていた。教会では彼のために熱心な祈りが神に捧げられていたとあります。ペテロはここで奇跡的な解放を経験していきます。だけどヤコブはここで殺されて殉教してしまいました。なんでと思います。あのトップ3のヤコブが、伝承ではヤコブの弟子たちが首をはねられたんですけれども、彼の遺体を船で運び、イベリア半島の北部に、これガリシア地方と言いますけれども、そこにたどり着きます。そしてそこに葬ったと言われている。次お願いします。世界三大巡礼地があります。それはもちろんエルサレム、そしてローマ、そしてそれに次ぐのが、そのヤコブのご遺体が葬られたと言われるサンティアゴ・デ・コンポステーラというところです。これ北スペインになります。地図だと次のようになります。これヨーロッパの地図ですけれども、スペインって書いてあるところのスペインのスのあたりです。スペインのスのあたり、次お願いします。ここに行く殉教のルートはいくつもあって、パリから歩いていくのもあります。30日ぐらいかけてみんな歩いていくんですね。ヤコブのご遺体が葬られた教会を目指して。で、この研究期間中に私はサンティアゴ・デ・コンポステーラ訪問してきました。で、それは非常に有益な、霊的な意味でとても有益な訪問になりました。知的な意味でも有益でしたけれども、霊的な意味でもとても有益なものになりました。今日の説教で申し上げたいこと、それは自分に与えられた道を受け取るということです。ヤコブは 選ばれて整えられていった。ヨハネやペテロと同じように他の弟子たちと同じように整えられていった。だけど使徒言行録12章で生涯を終えました。生涯を終えたけれども彼の残した遺産というのは今日まで受け継がれています。プロジェクター次お願いします。イェール大学神学部のペリカンという学者がいます。有名な歴史学者ですけれども、私も非常に尊敬していますが、彼が有名な言葉を残しています。Tradition、伝統ですね。Tradition is the living faith of the dead。もうすでに亡くなられた方々の、しかし今なお生きている信仰、それが伝統である。Traditionalism is the dead faith of the living。 伝統主義というのは、まあ、今生きてるんだけどその人たちの形式的な死んだ信仰、それが伝統主義だ。これ彼の五感本だったと思いますが、彼の歴史をキリスト教信仰の歴史書いてるんですけど、その第一巻のイントロダクションに彼はこのことを記しています。とっても有名な言葉です。だからもうずっとこうやってきたんだ、キリスト教はこうやってきた、教会はこうやってきたからこうやらなきゃいけないんだとかいうのは Dead faith of the living、 まあ今生きているけれども全然心はこもってないし信仰も生きてなくて単なる形式主義、それが伝統主義。それに対して本物の伝統というのはもうすでに亡くなった方々の、しかし我々に今日も語りかけてくる信仰のあり方、それがトラディション、我々が大切にしていくべきものだということを彼は記しているんですね。これはとっても重要な言葉だと思います。そしてヤコブが我々に残してくれたこと、あるいはペテロが残したこと、ヨハネが残したこと、あるいはそれ以外の十二使徒たちが残したこと、または2000年の教会史の中で、あるいはユダヤの伝統の中でずっと残してきた信仰者の生き方っていうのはトラディションなんです。我々が今でも思い起こしてこんな生き方を彼らはしたのか、じゃあ我々は今いかに生きるべきかということを考えさせるもの、それがトラディションです。自分に与えられた道を受け取るということ、いつ終わってもいいように、ひょっとしたら思っているよりも早く終わることがあります。私たちの人生、ヤコブだってそうだったでしょう。伝道してイエス様に仕えていってこれからと思っている時に捕らえられて死んでしまった。弟子たちもみんなびっくりしたと思います。しかし彼の信仰の遺産は今日でも生きており、世界中から多くの人たちは、私が行った時ももう普通の日でしたけど、秋あるいは初冬の普通の日でしたけど、たくさんの人たちがこのサンティアゴでコンポステーラを訪問していました。十二使徒で最初の殉教者、殉教者自体の最初はステパノが使徒言行録7章でスティーブンが殉教していますけど、その後でこのヤコブが殉教していくわけです。実はヤコブのとヨハネとお母さんとイエス様に語りかける場面があります。ちょっと読みますね、聞いててください。マタイ20章、その時ゼベダイの息子たちの母が息子たちと一緒にイエスのところに来て、ふれ伏し願い事をした。イエスが何をしてほしいのかと言われると、彼女は言った、私の二人の息子があなたの御国で、一人はあなたの右に、一人は左に座れるとおっしゃってください。イエスはお答えになった。これ次のページ入ってるかな？ちょっと行ってみてください。あ、これまだですね。はい、失礼しました。イエスはお答えになった。あなた方は自分が何を願っているか分かっていない。私が飲もうとしている杯を飲むことができるか？彼らができますと言うと、イエスは言われた、確かにあなた方は私の杯を飲むことになる、しかし私の右と左に座ることは私の決めることではない、それは私の父によって定められた人々に許されるのだ、という箇所があるんですね。で、彼らはイエス様にお仕えしたいけれども、まあ、偉くなって右と左に座りたいという思いを持っていた、そういう兄弟でした。 で、私が飲もうとしている杯を飲むことができるか、これは苦難の十字架のことですね。で、彼らはできますと答えている。そしてヤコブはここでそういう形でイエス様の杯を飲み殉教していった。ヨハネは別の形で苦しみを受けていった、そう見ることができるでしょう。だから今日の説教で申し上げたいことは何かというと、いつ人生が終わってもいいように準備するということです。その方向、trajectory of life、 人生の方向性、天の御国を目指していく生き方を私たちはいつも意識しているということ、それがいつどこで終わってもいいように。ヤコブの場合はそれが早く来ました。ヤコブの生涯を通してそのことを考えていきたいと思う。これはサンティアゴでコンポステーラの町の夕暮れです。これフランシスコ修道会のすぐ前、この右側に修道会があるんですけど、そこで夕日が美しかったので撮りました。次お願いします。サンティアゴでコンポステーラのメインの教会堂、この中に聖ヤコブのご遺体が葬られています。美しい。これ右側はもう早朝です。朝早くここに出かけて撮りました。左側は同じ場所ですけれども、もう少し後でした。美しい青空です。でこの屋根の上にも登りました。許可を得てですね、もちろんツアーで屋根の上に登るのがありまして、それも行ってみました。次お願いします。屋根の上から見るとこんな感じに見ることができます。皆さんも行かれる機会があったら屋根の上も登られたらいいと思いますけれども、滑りにくい靴で行った方がいいと思います。次をお願いします。これも屋根の上から見た、このサンティアゴでコンポステーラのメインの教会堂です。また次お願いします。これも別の角度から見たものです。はい、全体像、次お願いします。これは朝早い場面だったと思いますが、多くの巡礼者たちが、それこそ1ヶ月かけて歩いてきてた人たちもいました。リュックサックで来てて、記念写真シャッターを押してほしいって頼まれることもありました。ここまで1ヶ月かけて歩いてくるんですね。中にはクリスチャンじゃない方でもこの巡礼地歩いて行かれることはあります。 NHK でもこの特集やってました。NHK の特集も私見ましたけれども、忙しい人生の中で1ヶ月間聖地を目指して歩んでいく杖を持って、峠もあるんです。その中で自分の人生の整理をする、あるいは不必要なものをそこに置いていくという経験をされる方もいらっしゃるようです。私は2ヶ月半弱で8カ国41箇所を回らなければならなかったので、しかもいろんな荷物もありましたから、歩いて30日ここに行くことはできず、飛行機で最寄りの空港まで行き、そして車その他を使って移動しなければなりませんでしたけれども、そういう方々もいらっしゃいました。この教会堂の中はこのようになっています。次を見ましょう。とても美しい礼拝堂です。次のページお願いします。光が礼拝堂の中に見事に差し込んでいました。この左の祭壇の下にヤコブの、聖ヤコブのご遺体が葬られていました。次のページもお願いします。また次お願いします。でこの右側、カトリック教会では、あるいはアングリカンチャーチでもそうですけれども、イングランド国教会でもそうですが、礼拝の中で、お香がたかれます。でそれを振られます。神の祝福が人々に届くようにという意味で、また場所を清めるという意味でお香がたかれます。でここのお香は世界で一番大きいもの、2メートル以上あります。この右のもの拡大で撮ってますけれども、以前に使われていたものが展示されていて、そこに行きまして、こんなに大きいものです。これが振られます。この礼拝の中で時速70キロぐらいでビュンビュンと振られます。でその動画が次です。ちょっと見てください。この動画音声が出るといいんですが で、7、8人の人たちが引き上げたこのボールをよいしょと引き上げます。たまたま礼拝堂の前の方に、これは土曜日の、あ、これですね、この香炉が今動いてます。いつもされるばっかじゃないんですけど、土曜日と日曜日の礼拝ではそれが振られます。これは時速70キロぐらいのスピードで振られる。これ見ながら聞いてください。このヤコブの生涯、聖書の中では多くは記されていない。なぜなら彼は殉教したからです。しかし死してなお彼の信仰は我々に語りかけます。この礼拝堂の中で祈りを捧げる中で非常に霊的な経験を私はしました。実は、今日はそれについて深く語ることはしませんけれども、多くの人たちがヤコブの生涯を覚え、そしてイエス様をリアルに感じます。十二弟子が実際におられて、そのご遺体がここまで運ばれてきた。ローマに行くとバチカンのサンピエトロ寺院の地下にはペテロのご遺体が葬られています。私はそこには入ったことはまだないんですけど、そこに入ることはできます。予約取って行くと、ファックスで予約取らなければいけなかったと思うんですが、一度は予約取れたんですけど、スケジュールが合わなくて行かれなかったんですけれども、実際にイエス様にお仕えした方々の生涯を覚え、苦しみを覚え、杯を飲むことができるかと聞かれ、できますと答え、その生涯を捧げていった人たちがいるということを覚えたいと思います。次お願いします。まだ動画の途中でしたかね。はい、そしてこれは殉教のところですね。次のページお願いします。でこれがそのご遺体が葬られている地下の、地下をクリプトというふうに言うんですけれども、あの礼拝堂の下のところにあります。ここにご遺体、ご遺骨が納められているということです。ヤコブの生涯、それはイエス様によって呼ばれて、イエス様にお仕えし、雷の子という名前をもらい、熱い思いでイエス様に生涯を捧げ、十字架を経て復活された主に出会い、それを伝えていき、しかし思わぬ形で捕らえられ、生涯を終えなければならなかった。そういうことはあります。病気で死ぬかもしれない、事故で死ぬかもしれない、あるいは殉教するかもしれない。だけれども天の御国に向かって自分の人生の方向性が定まっていること、それが大切だということです。いつそれが終わりになってもいいように、今日この日、神様あなたを愛し隣人を愛することができますようにと言って一日を始め、そして今日この日隣人を愛そうとし、罪を告白し悔い改め、イエス様と共に歩んでいく。そしてもし床につくことが許されるなら、罪を告白し明日に備えていく。だけどいつ終わりが来ても良いように準備をするということ、そのことをヤコブの生涯から覚えたいと思います。お祈りを捧げましょう。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。多くの人々がイエス様、あなたに出会い、あなたに声をかけられ、あなたに触れられ、あなたの愛を知り、あなたと共に歩んでまいりました。その中には このヤコブのように人生を急に終えさせられる方もいらっしゃいました。私たちが与えられている人生の時、その中であなたを愛し、隣人を愛し、いつ終わりの時が来ても良いようにその備えをすることができますように。イエス様、あなたの愛を感謝し、あなたをお愛しいたします。ヤコブがそうであったように、ヨハネがそうであったように、ペテロがそうであったように、私たちもあなたの愛に触れ、あなたを愛します。ヤコブの兄弟ヨハネは愛について多くを記しました。それは彼がイエス様に愛されていたからです。そしてその愛を知っていたからです。どうか私たちもそのあなたの愛をいつも感じ、あなたと共におり、あなたを愛しながら人生のすべてのページを歩むことができますよう助けてください。イエス様、大いなる犠牲を、十字架の犠牲を感謝をいたします。私たちがあなたと共にいることができますように。救い主、主イエス・キリストのお名前によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。